お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。今夜は特別編です。 LINE 通話の向こうには大学1年生を終えたばかりのめぐみさんです。こんばんは。
こんばんは。
実は昨日めぐみさん学校の方に遊びに来てくれて、久しぶりではないんですけれども、ポッドキャストは初登場ということで、この番組はたまに聞いてくれていたんですか？
あ、そうですね、たまに
たまに聞いてました。
本当にたまに。
本当にたまに。あ、そうですか、ありがとうございます。で、なんかゆずきくんのやつ聞きました？
はい、聞きました。
結構面白く撮れてたでしょ？
はい。
あ、よかったです。なんかめぐみさんはこの番組になんか出てよって言ったらいいですよって結構簡単に答えてくれて、でアメリカから帰ってきたら出ますねなんて言っていただいたんですよね。で、今ちょっと触れてしまったんですが、めぐみさんはまだアメリカから帰ってきて2日目か3日目なんですよね。
あ、そうです、2日目ですね。
で、なんか時差ボケだと一番辛い時間、辛い日って感じだと思うんですが、アメリカはどちらの方に行かれていたんですか？
メイン州です。
メイン州っていうとニューヨークの北のカナダに近いあたりですか？
そうです、自然豊かな場所です。
あ、自然豊かな場所だったんだ。
はい、海がちょうどあるんですよ。
海は大西洋ですよね？
あ、そうですね。
へー、はい。でもなんかこの時期のメイン州って結構寒かったんじゃないですか？
やばいです、雪が降ってて。
やばいです、
うん、雪が降ってて、うん、もう生きていける環境じゃないですね、寒すぎて。
さっきさ、自然豊かでっていう紹介ありましたけど、その自然というのは雪ってことですね。
夏は川とかでカヌーができるんですよ。
お、いいじゃないですか。
で、冬は自分実際に行ってやったんですけど、スノーシューイングとかスキーとか、そういう意味での自然の豊かさ。
あ、そしたら何、向こうでスキーもちょっとやれたんですか？
自分ちょっとスキーは苦手なので、スノーシューイングをやらせていただきました、
ね。スノーシューイングって何なんですか？
足に、なんか道具をはめるんですよ。スノーシューズの下に、氷の道でも歩けるようなこう刃物がった靴を履いて、で、スキーの手で持って持って、どんどん山を歩いていくんですよ。
へえ。
ピングみたいな感じです、本当に。
面白かった？
面白かったです。川の上歩いて、
あ、固まった凍ってるからね、川の上が。
はい。
へえ。でもなんか今の聞くだけでめっちゃ寒そうって感じ。
寒いです、とっても寒いです。
気温はどのくらいになるところだったんですか？
自分が行った時はとっても暖かかったんですけど、本当に寒い日は、メイン州だとマイナス18があったかいぐらい。
それ寒いでしょ。
そうなんですよ。
じゃあ結構なんつうの、顔痛いみたいな感じですか？
最初は負けました、顔の皮膚が。
あ、本当に？
はい。
で、どうだったの最初、なんかすごいとこ来ちゃったなみたいな。ああ、そうなんだ。じゃあ後ほどちょっとそのアメリカの生活のお話を伺うとしまして、
はい、
リスナーの方にめぐみさんをご紹介いたしますと、めぐみさんは私が勤めている高校の卒業生で、昨年の3月に高校を卒業しまして、4月から、東北にあります国立大学で教育を勉強されてるんですよね。
はい。
で今日はですね、大学の話とか一人暮らしの話とか、アメリカの話とか、あとダンスの話とかちょっと伺っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
なんかね、今ちょっとメイン種の話をね聞きすぎちゃった感じはあるんですけど、あのめぐみさんは親元を離れて一人暮らしをされたようなんですけれども、1年間振り返ってみて一人暮らしはいかがでしたか？
一人暮らしは本当になんか奇跡の連続と言いますか。
奇跡の連続。
はい。
はい。
こうずっと筑波にいた頃は、うん、母が全部やってくれていたので、本当に自己責任の中、時間も自分で考えなくちゃいけない毎日の中、うんうん、生きていけるのかなっていう感じなんですけど、周りの友達と支え合って、うん、同じ実況の人とかとこう一緒に頑張り合えたっていう、その出会いの奇跡だったり、うん、1年間こう来れた奇跡っていうのが本当にありますね。
なるほどね。なんか今奇跡っていう話が出ましたけれども、まあ一人暮らしで、家賃っていうのは一月いくらぐらいだったんですか？
自分は下宿に住んでるんですけど。
ほうほう。え、今時下宿ってあるんですね。
あります。
それってお風呂とかトイレ共同的なやつですか？
実は自分のところは結構ではないんですよ、うん、ちょうどが通ってる家の棟が共同ないんです、うん、
ってことは部屋の中にお風呂とかトイレもあって、
全部キッチンもあって、はい。
でも食事だけは食堂で食べられるみたい。
はい、そうです。
今言ってましたけど、なんか棟によっては昔ながらの下宿みたいな棟もあるってことですか？
あります、あります。
でそっちは値段がちょっと安めかなみたいな。
安いです。
で、そしたらさ、なんつったらいいんだろう、あの他の棟からすると、あ、めぐみさんは高いところに住んでるなみたいなイメージで思われてたのかしら。
あの、うん、女の子の棟なんですよ。
ほう。
男女別で、
うん、
もう一つは男女同じなんですけども、自分の棟は女子棟で、
うん、
に分かれてるんで、
うん、
あのなんか女子だけプライベートがあるみたいな。
あー、なるほどね。
感じの空気ですね。
で月曜から金曜あたりまでは食堂で食べると、
はい、そうです。
でその食堂で食べるときには他の昔ながらの下宿の人たちも一緒みたいな。
はい、昔。
で食事とか美味しかったんですか？
とっても美味しくて栄養も考えられてます、
うん、あ、そう。で夕飯とかも結構いい感じだったんですか？
はい、量がとっても多くて、食べきれるか心配になるぐらいの量です、いつも。
あのあれですか、やっぱ男子でもあの満足してもらえるようにっていう感じ？
そうなんですよ。
じゃあ結構がっつり系でとんかつとかも出る時もあるみたい？
出ます。
で最初わーって思いました、ちょっと
苦しいなって思いながら。
で、あんまり何、でもそれでもちょっと残しちゃったりはするんでしょ？
いや、みんな残すんですけど、
うん、
なんかなんだかんだ自分は腹十分目まで頑張って、
腹十分目ってもう溢れちゃいますよ、もうちょっとで。
そうなんですよ。もう頑張るみたいな。
で何、最初はちょっと辛かったけど、だんだん慣れてくるもんですか？
慣れましたね。
そのさ、あの下宿のご飯で、なんだろうな、一番美味しいなって思った料理は何だったんですか？
なんだろう、あのカニクリームコロッケが一番美味しい。
あ、結構何、凝ったやつが出るんですね。
出ます。
それが美味しかったんだ。
はい、一番大好きです。もう最後に食べます。
あ、そうなんだ。で、はい、何、あの献立表みたいなのもあるんですか？
ないです。
もう何、その日行ったら、お、今日カニクリームコロッケだとかそんな感じ。
そうです。
でそこで、そこでやっぱり、はい、その他の大学の学生さんとかももしかしたら下宿してるから、はい、いろんな交流がある感じですか？
あるんですけど、
うん、
あの女の子は話すじゃないですか、
うんうん、
男子はこう話さないんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、他の大学の女の子はいないんです。
あ、大体。じゃあ同じ大学の女の子で固まってるって感じ。
そうなんです。
で、それ学部はみんな違うの？
全然違います。
へえ。じゃあいろんな話、じゃあ理系の人もいるみたいな、
は
い、
います、理工の子とか。
でそういうこともその寮、寮っていうか下宿では、なんかその下宿友みたいになってるわけ？
そうですね。
へ
ー。あの1年生の教養の授業で、
うん、
なんか自分この授業取ったけどみんな何取ったっていうので、
うん、
じゃあ何曜日のこの時間は会えるねみたいな感じです。
じゃあ何、結構その暮らしの中でもお友達が見つかった感じなんですね。
はい、そうですね。
で、あの大学の方でも友達がいるわけでしょ？
そうです。
あの、あのめぐみさんは差し支えない範囲で、あのあれなんですけど、教育学部に進まれてるんですよね？
はい、そうです。
で、特別支援っていうジャンルを勉強してるんですね。
はい、はい、
で、あのその寮には特別支援の子もいるんですか？
いないんですね。
おお、
いなくて、本当にいろんな学部の子がいるので、
う
ん、
じゃあ面白いじゃないですか、それ。
楽しいです、本当に。
へー。で、大学の方は教育学部の友達が今度多くなると思うんですけど、
はい、
どうですか、その教育学部っていうところの学生って、うん、なんか自分のね、なんか偏見かもしれないんですけど、なんかみんな真面目っていう、真面目かっていう感じするんですけど、そうでもない？
それがですね、うん、あの、うん、真面目な子は本当に真面目なんですよ。心の底から 教師になりたいっていう、
うん
うん、とかもいて、うん、学校教育教員養成課程系なので、
うん、
やっぱり教師になるには最適な場所なんですよ。
あー、そうだよね。
実習も一番多くて、
うん、
でなりたい子は本当に真面目なんですけど、
うん、
あの人数が多い学科が一つありまして、
うんうん、
そこの学科の子が、
うん、
遊ぶ子多いです、本当に。
え、そこって教育学部のある学科なんですか？
そうなんです。
え、何、多いが英語とかですか？
小学校です。
ね、小学校っていう学科が一括りなんだ。
そうなんです。
でもなんかね、ちょっとね、大学名はね申し上げられないんですけど、そこの小学校の学科の人ってそこの県内の小学校の先生にほとんどなるパターンですよね。
いや、それを目指してるんですけど、
うん、
自分の県はちょっと難
しく、あ、そうでもないんだ。
あの、うん、倍率が高いんですよ、
うん、あ、
子供も減ってるし、学校も併合しちゃう。
あ、じゃあ結構、なんだろうな、夢見てるけど 100% 先生になれない学科ではあるんだ。
なれないですね、なれないです。あの、
うん、
臨時が、自分の県と臨時が、
うん、
第8希望が通ればいいんじゃないのっていうところ
で。そんなに難関なんだ。
そうなんです。その、辞めないんですよ、先生を。まず、
あー、そうだよね、
はい、うん、で、みんな結局関東に行っちゃうんです。
あー、
でも関東って言っても、
うん、
もういいじゃないですか、教員志望の人が、
うんうん、いる。
だからもう、なんか補欠合格みたいな、
うん、
またなんか講師で来てくださいっていう。
なるほどね、最初はね、うん、そうだよね。
うん、
あの、でもめぐみさんはさ、あの特別支援の方じゃないですか。
はい。
そうするとなんか学生層はもうちょっとまた変わったりするんです、ガラッと真面目みたいな。
あ、そうですね、あの特別支援定員10人なんですよ。
え、それしかいないの？
そうなんです。で、自分美術もその普通免許で何かを取ってないと特別支援って取れないんですけど。
あ、そうなんだ、うん、
はい、なんで、あの、みんな違うところを取っていて、
うん、
自分は一人だけ自分の学年で、あの、美術を取って
ます。 すいません、なんか俺今初めて聞いてびっくりなんだけど、なんすか、その美術と組み合わせてるあたり、ね、美術って、え、はい、めぐみさんって美術すごかったの？
いや、そういうわけじゃないんですけど、
うん、
中学校の頃美術部で、
うん、
で、あの、本当に好きなんですよ、作ったり絵描いたりっていうのが。
あ、そうなんだ。さっき、あの、うちの娘がいましたけど、うちの娘も中学校で美術部なんです。
はい、あ、そうなんですか。
そうね、好きなんですよ、いろいろ。
あ、いいですね。
じゃあめぐみさんは特別支援の免許も取得を目指していますけど、同時に、はい、中学校高校の美術も取れるってこと？
そうです、目指しています。
すごいじゃん。
いや、
で、何、あのちょっと特別支援の授業の話を聞く前になんか美術超興味あるんですけど、はい、美術の授業って、はい、美術の教員養成課程の授業って何やってんですか？
1年生の間基礎なんですよ、
うん、
なので、
うん、
あの美術史基礎、なんか美術史について、
あ、
日本の美術史、絵画の美術史、うん、海外の美術史みたいな、うん、いろいろとあるんですけど、それと、うん、あとデザイン、
うん、
映像デザインとか、
うん、
カンデザインとか、いろんなデザインを学ぶあれとか、
うん、
石膏像を自分で作ったり、
やったの石膏像、
はい、そうです。
ね、ね、結構面白いでしょ。
楽しいですね。
でもなんか美術史とか難しそうですね。
もう眠くなりました。
あの、じゃあ、あれですか、あの世界史的に言うとルネッサンスのとかやるんですか？
あ、ルネッサンスは2年生から。
あ、2年生からなんだ。とりあえず今ね、日本の美術史じゃ、 そしたら菱川師宣とかやるんですか？
はい、そこもそうなんですけど、
うん、
一番だ、あの自分ダメだなと思ったのが銅像の
銅像、
あの仏像
仏像もやんの？運慶とか。
そうです、もう誰が作った何とかの寺に飾られてる何とかっていう像、
何、何とか薬師寺何とか像
みたいな。そうですもう
結構それ辛いよね。
辛いです、みんな同じじゃんみたいな見えないよ、違いがわからないよみたいな感じ。
あれ、めぐみさんって高校の時世界史専攻の方ですか？
そうです、もうだからすっごい辛いです。
なのさ、日本史専攻だとね結構出てくるんですよこれ。
そうなんですよ。
そうで、何、みんななんかどれも同じように見えちゃうみたいな。
いや、自分は本当に世界史専攻なんで、うん、みんなより知識なさすぎて、
うん、
わかんない
で。で、そんで何、全部同じに見えちゃうみたいな。
見えますね。
そんで、しかも怖い顔してるとか、手多いんだけどみたいに思って
。そうです。なんかちょっとこの時は肉がつきますねとか言って、どこが変わったんだよみたいな。
ああ、そう。じゃあちょっとそこはあんまりなんつうの、興味が持てない分野だったなみたいな。
必死に勉強しました。
なるほどね。じゃあ結構、何、気がついたら定期試験向けには漢字の練習してるみたいな状態になったでしょ。
本当に、
ね、難しい漢字書かれますからね。
はい、
で、一方、特別支援の1年生っていうのはどういう内容をやるんですか？
まずはやっぱり歴史なんですよ、こっちも。
え、特別支援の歴史をやるの？それとも教育の歴史？
教育の歴史をプラスで、
は
あ、あの一番最初の授業でやったのは、
うん、
教育法ですね。
あ
ー、本当に大事な分のところ
です。でも結構難しいでしょ。
難しいです。
なんか何条みたいな。
そうです、そうです、そうです。
ああ、じゃあ教育法やったんだ。
教育法プラス、うん、その特別支援っていう言葉に改定されたのが2007年だったんです。
何年2007年。
2007年なんです、本当に最近なんです。
それまでは養護、
いや、そうです、養護学校、
養護学校教諭だよね。
養護学校、知的障害、発達障害の部分を扱うような、
うん、
なんか通級の場所とか、
うん、
普通の学校のそういう施設ですね。
うんうん、ね、なんかさ、俺ちょっとさ、よく知らないんだけどさ、どうしてあれさ、特別支援っていう名前に変わったんだろうね。
自分もちょっとそれはよくわかんないんですけど、
うんうん、
支援って、
うん、
もうこう、なんていうか、支援って手助けっていう意味じゃないんですよね、
うん、
できることは絶対助けないんですよ。
あ、自分でやれることは自分でやれるようにってことか。
そうなんです、それは支援じゃないんです、
うん、 ほうほうほうほうほうほう。
で、こう特別支援の なんかすごい根本的なところで、なんかこう、なんかいいところを伸ばすみたいな、社会自立を図るっていうのと、いいところを伸ばして、その人のってなんかできない部分をできるようにするとかじゃなくて、いいところを伸ばすっていうのを、すごいなんか大事にとっていて。
そうだよね、
はい。
あ、じゃあ結構言葉とかも大事にしながら勉強してるなっていう感じがしてるんですけど、そもそもめぐみさんは、どうして特別支援を目指すようになったんですか？
ですね、それが一番美術に関わってくるんです
けど。美術？
はい。
関係あんの？
自分中学生の頃、同じクラスに知的障害の男の子がいたんですよ。自閉症の子です。自閉症、発達障害、で自閉症の子、自閉症と知的だどっちも多分なってる子で、なんか知的が軽だったんだと思うんですけど、英語がとっても大好きで、家に帰ったら2時間勉強しないとむしゃくしゃしちゃうみたいな。で、もう時間がしかも自分の中で、で、その子がある美術の時間に描いた絵で、この効果を聞いて速攻できる絵を描きましょうっていう授業で、
へー面白い。
効果を聞いて描いてるのに、もうなんで僕はこんなに描けないんだって言って、鉛筆の、あのめっちゃ一番黒い色で、自分の絵全部黒く塗っちゃったんですよ。それで美術の先生も、どうしたのみたいな感じでやってたら、なんか僕は自分の絵を描くって言って、何して、なんかその時パッて思いついたよ、バーって描いたんですよその子。でその描いた絵が、そのなんか冷戦を描いたんですよね。
冷戦？
はい。社会の時間に冷戦を
起こした。例えば昔で言うと、ソ連とアメリカみたいなことですか？
そうです、そうです。その時の、プーチンの顔、
プーチン大統領とアメリカは誰だろう、その頃オバマ、
誰でしたっけ、
分かんない。アメリカの大統領を描いてたんだ。
そうです、の顔で世界地図を描いてたんですよ。
でそれがすごい良かったの。
もうすごい、なんか、そんな世界地図あるっていうぐらいすっごい素晴らしい。もう全部自分の思った国になってるんです、それが全部。思った国をこうくっつけてできた世界地図で、もうなんか、あ、これが本当のなんか才能っていうか、本当になんかその時衝撃を受けたんですよね。こんなにピュアな子いるんだっていう。
なるほどね。
それで、美術って評価をしないじゃないですか、もう評価になっちゃったら点数つけなくちゃいけないですけど、根本的にあるものが評価をしないじゃないですか。
そうだよね、
はい。それがすごい本当に素敵だなと思って、答えがないので。
だから結局そのめぐみさんがその、特別支援のやつともう一個、何か強化を取るっていう時に、さっき俺美術って言って、美術って言ったけど、それは最初のきっかけとつながってるってことね。
全部つながってます。美術とのもそうだし、その男の子のおかげで特別支援学びたいって思って、
なんかね、なんか俺ちょっと、聞きかじりなんですけど、よく本当に有名な画家の方とか、あとは小説家の方もそうだし、あとは科学者の方もそうなんだけど、なんかよくこうその方の生い立ちとか調べていくと、なんかその方が自閉症であったり、あとアスペルガー症候群であったりするっていうことが結構あるって言いますよね。
いますよね、
だからさっきのその支援っていうワードに照らし合わせると、 はい、どうしてもそのなんだろうな、ハンディキャップがある方に対しては例えばなんか、はい、まあ、偏見で一般的にはなんかこの人できない人なんだよって、だから支えてあげないといけないんだよみたいな発想になっちゃうことが多いけど、
はい、
でもそのできるっていう部分が私たちよりももっとすごい能力とか可能性を持ってるっていう部分を高めていくってことが大事ってことね。
はい、そうです。
あ、すごい、なんかすごいすごいすごい、よく考えてますね。
そのなんかできるものとできないものの差が、
うん、
生活の中で支障が出ちゃうっていう、
うん、そうなんだよね。
で、
あ
の、
うん、
硬さっていうのがあるんですけど、
硬さ、
あっていう人は、
うん、
新しいことに対して何も挑戦しようとしないよね、とっても頭が硬い人間だよね、
うんうん、
って言ったことに対して、
うんうん、
ある学者さんは違うよって、
うん、
新しいことに挑戦しようとしないんじゃなくて、うん、新しいことをするのが嫌いなだけなんだよっていう、違うよ、硬いわけじゃないよって言った人がいるんですよ、
うんうんうんうん、
で自分その言葉をなんか勉強した時にすごい面白いなって、こんな人がいたからなんか特別支援にノーマライゼーションっていう、
あ、
生まれたんだろうなっていう。
なるほどね、
はい、
なんかね、それで言うと、まあ、自分も今教育関係の仕事しててなんか一般的な高校で働いてますけど、
はい、
今の話からちょっと私も気をつけていかないと、なんつうかな、画一的な教育って、うん、なんか硬さを生むよね。
そうなんです。
そうなんだよ、なんか全部決められた枠の中で正しい答えが一つみたいな教育をずっと重ねていくと結局硬さが生まれるから独創的なアイデアが出てこないよね。
そうなんです。
あ、だからそこにはやっぱりめぐみさん違和感を感じてたわけね。
違和感ありました。
あ、
これについていけない人間だったんですよ。
え、めぐみさん自体が。
はい、
はあ、そうなんだ。
なんか、
うん、
しかもそれについていける人が上を行くのがよくわからなかったんですよ、
うん、でもさ、今なんか悲しいことにさ、日本の社会ってさ、それについていけてる人がさ偏差値が高くなってさ官僚とか役人になってくんだよね。
そうなんです。
あ、でそれは何、小さい頃からめぐみさんの中では違和感があったわけ。
違和感あって、
うん、
最初本当に中学生の時は、
うん、
周りに自分ついていけなくて。
あ、そうなんだ。
周り本当に偏差値高かったんですよ。なんか偏差値50ぐらい取ったら、
うん、
大丈夫みたいなこと言われて、
ね、それ大丈夫ってダメな意味で大丈夫ってこと。
そうです。
うそ。
なんか70、うん、60後半当たり前なんですよ、うん、で親も結局そういう人たちっていうか。
あ、その周りのね。
そうなんです。もう勉強大事だよ、
うんうんうんうん
うん、ちゃんとそれぐらい取らないと困るみたいな。
だけどさ、その勉強っていうのはもう当時からめぐみさんからすれば
はい、
これが最高の勉強って誰が決めたのとか思ってるわけね。
ずっと思ってました。
でこれたださ、決められたなんか定規の中で決められたことを正確にやった人が素晴らしいとかおかしいだろうみたいな。
そうなんですよ。勉強で判断されちゃうんですよ、しかも中学校の場合。
ああ、なるほどね。
この子はできるもんね、
うん、
この子は代表者になれるよねとか。
ああ、なるほどね。
前に言ってることを怖がっちゃうような場所だったんです、とっても。
あ、だからそういう意味では、うん、なんだろう、今めぐみさんが勉強してるその特別支援の勉強、はい、あとはそのさっきノーマライゼーションって言ってましたけど、はい、なんか、はい、そういうやつを求めて行きたいし、仕事でもそういうところに携わりたいって思うようになったわけですね。
そうなんです。で自分がとってもその教育を受けたかったなっていうのがあって、
うん、
でも高校入って、
うん、
自分なんかすごいいろんなチャンスを、
うん、
なんか先生方からいただいて、
うんうんうん、
で気づいたんですよ、うん、そのなんか勉強ですごい判断されてた自分の今までのあれが、
うん、
本当恥ずかしいなっていう。
ああそれは高校で思ったんだ。
思いました。もう、うん、特に価値観が本当に違うじゃないですかみんな、
うんうんうん、
あまりにもなんか多種多様すぎて、
うん、
自分は自分じゃんってい
う
感じだったんで。
だからあれなのかな、めぐみさんはさ、あの大学受験の時に高校時代どんなことやってきたかみたいな、なんかあのメモをまとめる時ももうぎっしり詰まっていましたけど、
はい、
あの中でもなんだろう、もうとにかくいろんなことに挑戦してやるっていう心意気で高校生活過ごしてましたよね、
はいはい、あ、そうです自分で言っちゃうのもあ
ります。いやいや、いいと思います。で、それがなんかちょっと楽しかったんでしょ。
楽しかったです、とっても。
だってあの新聞の取材も受けてましたもんね
そうですね、
あの特攻隊かなんかのやつね。
あ、そうです。
結構写真デカデカと出てましたしねいろんなことチャレンジしてたわけね、
うん、なんか、
うん、
気づいたんですよ、経験値って結局、
うん、
誰にもあの比べることができないなっていう、
は
あ
は
あ
は
あ、比べられるのすごく嫌いで、
はあはあ、それはもう中学校の時からのなんかあるんだろうね。
あります、とってもあります。
拒否反応みたいな。
そうです。
え、そしたら何、めぐみさんどちらかっていうと何、中学校だとなんか大丈夫って思われてる感じの人だったのその周りの環境からすると。
そうです、とってもそうですね。で、静かだし。
じゃあ、え、静かだったの
とっても静かで、
うん、
もう絶対なんか自分前に言おうと思って、うん、委員会のなんかクラスの委員長気味で手挙げたりしたら、
うん、
なんかすっごい意見の強い女の子とかに、
うん、
私はこの3年間これを一生懸命頑張ったっていう印で、うん、3年生の今もこれを選ぶなのに、なんでめぐみさんいきなりこの時になって手挙げるのみたいな言われてやばい、この女敵に回したら負けると思って
で、ね、結構なんだ、中学校結構そういうなんかあれなんだ、硬いんだ。
そうなんですよ、バチバチバチバチ、も先生もそういう感じなんです、うん、頭でしか見ない。
でもさ、まあなんというか先生たちって結局ね、はい、その硬さの中で、
はい、
強い硬さを持った人が成績優秀になって、はい、先生になって子供たちを結局教えるから、はい、だからなんつうかな、悪循環で結局また硬さを生むみたいなね、だからそこに対してめぐみさんはそれじゃないんですよってっていう意味からも特別支援とかで、まあ、先生になってその自由な発想みたいなのを育てていきたいというか、はい、もっと伸ばしていきたいみたいな、そっちの方向なんですね。
そうなんです、
はあ、それ素晴らしい考えですよ。
あのでも母も結構協力してくれたんですよ、
うん、
その母がやっぱり中学校の先生やってた、
英語の先生だったよね、
はい、
うんうん、
なのであのやっぱりその母も夢見てきたものが、
うん、
実際に先生になった瞬間、
うん、
崩れたって、目の前で崩れたって言ったんですよ。あまりにも現場がもうマジかみたいなことと、ネットで生徒ってこんなに縛られてんだみたいな。
はあ、なるほどね、
うん、もっとなんでこんなに自分はなんか生徒のためにこんなに熱く生きようと決めたのに、
うん、
結局仕事で何も干渉できないし、
もう仕事でその先生たち自身も硬さの中にいるからね。
そうなんです。あで特別支援は、
うん、
一人一人に合ったものを探してその子に実践してあげて、
うん、
もう何としてなんか同じものがないから、うん、その子だけの道を自分が考える、
うんうんうん、
しかもなんか考えるのが当たり前だし、
うん、
っていうのがその教育なので、
うん、
なんか本当にやりたいことがそこでは叶うんじゃないのっていうことを、
なるほどね、
言ってくれた。 た。
いやー深いですね。なんかこの、ね、なんかねこのねポッドキャストというなんかすごいくだらない番組の中でなんかこんなになんか語り合ってて申し訳ないなって思ってきちゃいましたけど、いやでもなんかねどうすか、なんかいい話ですよね。
いい話ですね。
でこういう、
い
え、何ですか。
でもなんかいいこと言いました。
本当本当でもねすごいいい考えですよね。あれですか、やっぱり特別支援を目指しの先生を目指してる人たちとこういう風に語る時もあるんですか。
最初入学した頃、うん、私 AO で入ったじゃないですか。
あれ推薦じゃなくて、あれ AO なんだ。
AO です。
すごいね、すごい倍率を勝ち抜いて入られました
も
ん、ね、
AO で入ったんですけど、AO で入った人結局会った時にみんな何喋ったっていう会話になるんですよ、
うん
うん、でそこでなんか自分はこういうこと喋ったとか、自分本当はボランティアなんか一個もやってないんだとか、
うん、
いっぱいいろいろといるんですよ。
そう
本当に、
うんうん、
自分はこうだからきっと受かった人もこうだろうなって思って聞いたら、実際蓋開けてみたらそういう子たちじゃないっていう、う
ん、あ、じゃあ実際はまあそれも受験を勝ち抜くために作られたキャラクターで受かった人もいるってことね。
いるし、そのなんかなんだろう、素直に、逆に素直に自分を出して、
うん、
なんてやってませんみたいな、
うん、
やったくて、そのもうこっちで頑張りたいと思ってるみたいな、
うん、
でなんか実は特別支援しか栄養なくて特別支援を受けましたみたいな、でそのいやで知的なこと関わって好きになったみたいな。
あー、なるほどね。
最初言いますみたいな、
うんうんうん、
とかもう本当に素直に自分出した結果、
うん、
先生が、
うん、
こいつなら4年間見たいなっていう、
あ、
人を多分選んだんだと思うんですよ、
うん、あ、だからなんだろう、その試験の中でも大学の先生たちはその人の、はい、なんだ、個性というかパーソナリティというかアイデンティティをちゃんと見てくれてたっていう感じなの。
多分そうなんですよね。あの2時間も集団討論があるので
。あ、そうだよね、集団討論って言ってたよね。
はい、
へ
え、なんかこういう本当に話し合いがすごい大事になってくるじゃないですか。話し合いもう答えがないんですよ、しかも話で答えが出ない。この子たちどういう役回りするのかなみたいな、
うんうんうんうん、
すごい見てたと思うんですけど。
なるほどね、なるほどね、はい。まあそういうめぐみさんですけど、今度はですね、メイン州立大学、あ、言っちゃいました、メイン州にある大学に3週間行かれて、はい、数日前に帰ってきたと思うんですけれども、ちょっとこの辺の話をですね伺いたいんですが、これは大学の方で紹介されたんですか。
はい、そうですね、ちょうどそれが大学の企画部のプロなんですよ。
はいはい、あ、これみんな行くんですか。
違うんです、本当に希望制なんです。
へえ。
しかも学部関係なくて、学年も関係なくて、
へへへへ、
このプロジェクトの目的が、
はい、
本当になんかトフルとかで点数取らないと絶対留学ってできないじゃないですか。
うん、うん、
じゃなくて、英語喋れないとかそういう子たちが本当に海外に行くっていうその経験を大事にしたい、
うんうん、
でそれを次に自分たちがつなげて、今度は自分たちで海外に行けるようになってほしいっていう、それの最初のステップとしてできたプログラムなんですよ。
これ3週間の間ってホームステイなんですか。
そうです、ホームステイしました。
で日中はどこ行くんですか。
日中、その午前は授業なんですけど。
これ大学行って。
そうです。
うん、で英会話。
そうですね、英語の授業ですね、
うんうん、で午後は。
午後は、もう自由なんですけど、
うん、
普通の大学生の授業に出ていい。
あ、大学の中の授業に行っていいんだ。
いいよって、この授業ならいけるよっていうのをこう教えてもらえたり、あと大学の中がもうすごいんですよね、もう施設のレベルが違うんです
ね。日本と違うの？
全然違くて、もうなんか、あ、もう広さがあまりにも広いくて、なんか実験植物園みたいなのもあったり、あのボルダリング施設があったり、アートミュージアムがあったりとか、もう多様なすごい施設がいっぱいあって、その中を見るみたいな。
いや、もうそこに圧倒される時間みたいな。
そうなんです。大学を知る時間だったり、あと、自分そこの市内の大学のある市内のバスが大学のカード持ってれば無料なんですよ。
すごいじゃないですか。
そうなんです。なんでバスに乗っかって、もういろんなとこ行って、市内を見学して、なんかお土産買ったりとか。
お土産買ったり、やってたの。
はい。
このホームステイはどんなファミリーだったんですか？
ホームステイは、あの大学の先生だったんですよ、どっちも。
それ窮屈じゃないの？
窮屈じゃないです、あの大学の先生の、あの部屋とかも、
部屋、
あの支援のされ方も、もうとてもじゃないけど日本とは比べ物にならない。
違うの？そのご夫婦がもう大学の先生だったの？
どっちも先生で、
あ
の本当になんか忙しい、それでも忙しい時は忙しいんですよ、やっぱり、なんですけど、すごい自分のために時間作ってくれて、あの息抜きだ、なんか恵みという時が息抜きだからって
言って、素晴らしい、
いっぱい会話してご飯作ってくれてって。
何歳ぐらいの方だったんですか、このご夫婦は？
あの、怖くて逆に年聞けなかったんですけど。
でも見た目からすると結構おじいちゃんみたいな。
そうなんです。
おじいちゃんとおばあちゃんみたいな。
そうですね、娘さんと息子さんが30代ぐらいって
。それ結構いってるよね。
いってますね。
結構いってるよね。多分50代半ばだよね
そうなんですよ。
で、何、さっきさ、ちょっと気がかりだったのは、なんかその大学の先生の福利厚生みたいなのはすごいいいなって思ったんだ。
はい、とってもお金が、なんか自分の、あのホストマザーの方が、あの大学のなんていうか芸術学部みたいな、本当になんかパフォーミングアーツって言うんですけど、本当になんかアクターを育てたりとか。
あの演劇とかですかね、パフォーミングアーツって。
演劇とか、もう音楽とか、絵画とか、そういう意味の全てのアートなんですけど、そこでピアノの先生をやってるんですよ。で、あの部屋を見せてもらったんですけど、もうグランドピアノがまず1個あって、
グランドピアノ、
そうです。部屋に、すごい大きな部屋にグランドピアノと、いろんな資料とか、もうそこで授業できるんじゃないかぐらいの大きな部屋で、で隣にもういっぱいピアノがバーって並んだ部屋があって、自分ここで先生してるんだよみたいな。すごくて、すごい。
なんかさ、日本だとさ、なんか公務員住宅とかイメージするとさ、なんか普通の団地じゃねみたいなパターンありますよね。俺ね、昔担任持った子のお父さんとお母さんが2人ともなんか研究者の方で、なんか公務員住宅に住んでたのね。でなんか家庭訪問行ったら、なんかさ、すげえなんか団地じゃねみたいな。でなんか、なんだっけ、再来年取り壊されるんですみたいに言ってて、めっちゃボロかったんだよね。
そうなんですよ。
でそこに子供6人いるみたいな。
子供6人ですか？
そう。でそこの団地の部屋、これ部屋2つしかないじゃんみたいな。
そうですよね。
だからさ、日本のさ、そのさ、公務員の人とかさ、大学の国公立の先生とかのさ、なんか福利厚生って若干ひどい場合ありますよね。
ひどいです。でもその分お金に関してい
いんだ。
そうなんですよ結局そこに住むんですよ、お金がありだから。
ああそうなんだ、
はい、
あだからあそっか楽だからそこに住むみたいな。
そうなんです。
でもなんかそれに比べてそのアメリカのその大学の先生の家はなんかゴージャスな感じがしたんです。
すごかったです本当に。素敵な一軒家に自分は招かれました。
マジで？じゃあ結構感動してたんですか？
はい、感動しました。ずっと痛いなっていう。
本当に。でそこはもうお子さんたち30代ってことは一緒に住んでないパターンなんでしょうね。
はい、住んでなくて、うん、あのテレビ電話で、
うん、
あのスマホで
やってた。
あの娘さんの方が、
うん、
六本木にあるアメリカ大使館に勤めてらっしゃる方で、
うん、大使館に勤めてるんだ、アメリカの。
はい、
え、
はい、
六本木にある。
そうなんです。
じゃあ日本にいんの？日本にいんの？
そうです、そうです。
で今日本からお客さん来てるの、めぐみとか言われたの？
そうです。
で向こうは日本語喋れますみたいな。
あ、そうです。
でこんにちは、こんにちはって言われた。
結構、
うん、
ホストフリーの方も日本が好きで。
ああ、そうなんだよね。
富士山とかも登ってる方なので。
そうなんだよね。
はい、
あのホストファミリーの方ってさ、やっぱりなんか希望するらしいんですよね。ちょっとそこはどうか分かんないんですけど、だからみんななんか日本好きな人が多いんだよね。
やっぱりそうなんです
ね。そうで日本について詳しかったりするんだよね。
なんか自分より詳しかったりします。
あの歴史とかも好きだったりね。あとなんか観光地とか。
そうなんです。
好きで、で逆にうちら行ったことないんだけどみたいなね。金沢とか行ったことないんだけどみたいな。
そうなんですよね。
っていうことが起こるけど、でもめぐみさんはそのまあそのお子さんたちも大きく成長されてる家の中で、あの来たからすごい可愛がられたでしょ。
そうですね。なんか本当に可愛がってもらいました自分。
ああそう。で土日とかはどこへ行くんですか？
土日は本当にアクティビティで、スノーシューイングにやっぱり行かせてもらったり。
それお父さん、あのフォストファーザーとかマザーと行ったんですか？
そうです。
ああ、じゃあ連れてってくれるんだ。
連れてってもらいました。
ああ。で、あのめぐみさんはなんだろう、英会話とかは結構大丈夫だった感じなんですか？
いや、それがボロボロだったんですよ。
いや、そんなことないでしょ。
いや、ボロボロだったんですけど、
うん、
でもそこに行ったら会話しなくちゃダメじゃないですか。
そうなの。とにかく英語漬けだから、そこにあの英語で喋んないと生きていけないっていう状態なんだよね。
そうなんです、うん、なんかして分かってもらわないと
っ
ていう。でしかも自分もその英語を理解しないとっていう。
そうなんだよね、うん、
なので、
うん、
すごい頑張りました。
で結局さ、3週間目ぐらいだとさ、はい、普通にコミュニケーション大丈夫になってたりしたでしょ、はい、ある程度。
ある程度なんかやっぱり分かり合える部分もあるので、なんかめぐみすごいなんか、
うん、
話レベル上がったねとか言って。
あ、本当によ
かったって思って。
で最初の数日は辛いものはあった？緊張もするし。
そうですね、なんかお互い分からないことばかりなんで、
うんうん、
の
うんうん
うん、どういう性格の人なのかっていう。
なるほどね。でも、でもすごいいい人だったってことね。
とってもいい人でした。自分自体の、
うん、
あのなんかやっぱりクレイジーなホストファミリーもいるんですよ。
あ、周りの友達の情報からするとね。
はい、なんか、え、何料理もしてくれないしみたいな。
ああ、そうなんだ。
なんかパーティーにいつも言って
る。ああ、まあ、パーティーに行っちゃうから、あの夜私一人ですみたいなね。
そこは男の子二人だったんですけど、土日はなんかホストマザーが彼氏と旅行でいないみたいな。
それ最悪じゃん。
何しにホストファミリー やったみたいな。
そうだよね。
感じの人いて、
うん、
そこが今こういう状況なんだってってことを話したら、
うん、
あのじゃあうちで土日見てあげようみたいな、う
ん、あ、そしたら何、そのやっぱお父さんとお母さん、めぐみさんのところのフォストファーザーとマザーはそういうところまで考えてくれる人たちだったのね。
そうなんですよ。でなんか行きたいとこあったら連れてって、
うん、
これは 仲良くなった印だからねって言ってお土産買ってくれてみたいな。
じゃあその友達にとっても良かったわけですね。
そうなんですよ。その友達は逆に分かる時、そのホストファミリー以上に自分のホストファミリーと別れた時は一番泣いてました。
そういうの出ちゃいますよね。だからそういうの見ると私は恵まれてたなってちょっと思うわけね。
思います。
そうだよね。でそこのさホストファミリーとはさ連絡先とか交換したんですか？
交換しました。
でえじゃあなんかそれでなんかたまにやり取りするようにしようかなみたいな。
あそうです、あの、クリスマスカードをめぐみに送るねって、
おえ最後さ何どこで別れたんですか？大学で別れたの？
最後のご飯、ディナーでピザ屋さんに行って、そこが本当の最後ですね。
で最後どうでした別れには？
いやもうすっごい辛かったです。
そうで向こうもグッバイとか言ってた？
そうですね。で
See you みたいな
See you、でもなんか、こうなんかそのまあ自分は戻ってできたい
、
だったので、また会えると信じて。
そうだよね。
だがい、はい、
あのなんかねそれやっぱり意識的に連絡取るって大事で、でやっぱりなんか 2,3 年したら遊びに行くってすごいいいことだと思うからぜひね、
はい、
で時々何今帰ってきてちょっと寂しいなって思う時もある？
あの一番寂しいのは、猫がいたんですよ家に。
あそこの家に猫がいた、
あのその猫ちゃんがすっごい懐く子で、あの夜とかもいつも部屋入ってきては、布団の上でくるってなって寝てるんですよ。
あの今めぐみさんの LINE 電話の壁紙になってるやつがその猫ちゃんですか？
そうです。
あこれアメリカの猫ちゃんなんだ
そうなんですよ、すっごい可愛くて、いつもなんかローラっていう猫は、膝叩いて、ローラモーンって言うとヒュッて乗ってくるんですよ。
わかるんだね。
わかるんです、すんごい可愛くて、その猫ともう会えないって思うと
ちょっと寂しいなみたいな。
寂しいですね。家帰っても誰も甘えてこないんで。
ああなるほどね。でもまあね連絡取り合ってまたね会えるといいですけどね。
そうですね。
え英会話のレッスンは結構いい感じだったんですか？
すごいいい先生でした。やっぱりじっくり聞いてくれて。
え全部で何人ぐらいでレッスン受けてたんですか？
12人で行って。
あじゃあちょうどいいか。
そうです、12人全員で、なんか英語のレベルは本当に様々で、あの本当にもう自立してる子は自立してるんですよ。もういらない、なんかホットファミリーもいらないんじゃないかっていうような。
もうすごい語学力が高い子もいるってことね。
いる中でみんなで一緒に授業を受けて、で絶対誰一人置いてかない。
なるほど。
感じで。
じゃあすごい上手だったんだね。
とっても上手でした。
あとちょっと私ニューヨーク一人旅とか好きな人で、よくあのユナイテッド航空でニューアークから行くんですよ。でこのなんかちょっとこの間聞いたら同じだったんですけど、どうでしたユナイテッド航空は？
なんか本当にずっと映画見てて自分。
あで大丈夫だった？
大丈夫です。
お食事とかは大丈夫だった？
なんか
まずかった？
食べれるのは食べれるんですけど。
食べれる、
の本当に帰る時に一番衝撃受けたソーセージだったんですけど。
なんで？
すっごいどんな味付けしたのっていうようなすごいソーセージが出てきて。
そう。
自分それだけはマジで食べれませんで
した。マジ食べれなかった。
でも他は食べれたんですよちゃんと。
でさ、ねえ思ったんですけど、ニューヨークまで行ってんのにニューヨークには寄らずに帰ってきたの？
そうです
。すごくない？じゃあちょっとマンハッタン遠くに見えるねってあの空港の屋上に行って見たりはしたの？
いやそれも
それもしてない。
もう今ニューヨークだよねとか言いながら
嘘
小型機、国内の小型機買って
きてみたいな。え、じゃあ何ニューヨークとかニューアークにさ滞在してたのは何時間でもないみたいな。
そうですね。
あ、なんかもったいないことしたなとかちょっと思ったんですけど。そうなんです
よ。でも、うん、こう行きの時に夜に飛んだんですよ、
うんうん、
なのでニューヨークの外のいっぱいこう、
うん、夜景、
はい、
うん、マンハッタンの夜景を見て、
はい、見ながら飛べたっていうのだけがニューヨークの思い出
で、ね、でじゃあ上から見たのがニューヨークの思い出みたいな。
はい。
でそんでそのメイン州の方は結構田舎みたいな、
はい、田舎ですね。でも、うん、あのやっぱりその田舎の中でも、
うん、
やっぱりアメリカンの部分があるので、
あ、
電車見てる景色違うなっていう。
あ、なるほどね。
感じで、
うん、
なんか逆にアメリカの中でもここすごい好きだなっていう、
マジか、
思えた部分結構あったん
ですけど。で結構何メイン州は気に入ったのね。
気に入りましたっていうか、人がやっぱりすごい優しいんですよ。
人がいいんだ。
はい、
それは多分ね、あの田舎の方のがなんかいいって言うよね。
うん、
じゃあいい人たちだったんだ。
とってもいい人たちでした。しかもみんな移民なので。
あ、カナダから。
いや、あ、カナダもそうなんですけど、
あれかなフィリピンとか
もそうです、うん、あと、あのポーランドの人。
なんで、
もう中国の人かもいます。
あ、本当に。
もうたくさん、もうあとアフリカの人もいて。
あ、じゃあもうなんていうの、そのさまざまな人種が集まってるエリアって感じ。
そうです。でしかも大学も、
うん、
もうそういう子たちばっかりなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあそしたらば、そういう意味でも、はい、なんつうの、さっきのさ特別支援の話じゃないんですけど、
はい、
もう多種多様っていうコンセプトもめぐみさんには合ってたってことね。
でもなんか癒しかったです。お互いやっぱりもともと英語喋れた人たちじゃないっ
てい う。あ、そうだよね、はあはあはあ、
大きい共通点で、はあ、はい。
ね、なんで今ポーランドって強調してくれたんですか。
ホストファザーがポーランドで。
そうなの。
はい、親がポーランドで、そのホストファザー自体はアメリカでちっちゃい頃から育ってる、は
あ、私年末ポーランドにいたの。
そうなんですか。
うんとね、40分だけ乗り継ぎで。あ、そうなんだ。ポーランドってさ、あの、なんつうの、東ヨーロッパだから旧社会主義国なんだよね。だからちょっと、なんつうかな、え、もともとポーランド生まれなの。
あ、そうです、多分。
あ、だから俺すごいね、興味深いんですよ。あ、そうなんですね。なるほどね。
ホストマザーは中国なんです。
え、すごいじゃん、そのカップル。
そうなんですよ。
で、ホストマザー若干中国語喋れんの。
いや、それが、うん、ホストマザーの親が中国。
あ、じゃあ、なんか2世ってことね。
そうです。
で、しかもさ、それ2世でいて、子供は今日本にいますみたい。
そうなんです
よ。すごい、なんかさ、そうやって考えたさ、インターナショナルだよね。
本当にインター
ナショナル。そうそうそう、なんかさ、やっぱ日本はそういう意味でも硬さがあるよね。
そうなんですよ。大学行ったら、
うんうん、
あ、一番あれだなと思うのは、
うん、
年齢とか関係ないじゃないですか。
そうなんだよ、うん、
学費も、
うん、
実は海外の方がすごい高いで、
うんうん
うん、他に貸しから通う人もいるし、
うん、
子供をお腹に入ってる状態で。
え、そういう人もいるの。
います。
で、しかも、あの、なんつうのかな、うん、バックボーンというか出身地とか親の出身地がもうインターナショナルみたいな。
そうです。で、
うん、
あ、本当にすごいのは、
うん、
大学の学生がトリリンガルなんですよ。
え、トリリンガル。
はい。
じゃあ三カ国語を喋れる方ってこと。
そうです。で、自分が出会ってる人は大体5カ国とか。
え、そんなに。
そうなんですよ。
マルチリンガルですね。うん、
もう自分から留学して勉強してっていう。
ね、やっぱそうやって考えたらさ、なんかさ、日本の感じってさ、なんかやっぱりこれもある意味の硬さですよね。
そうですね、
なんか全部枠の中に入っててみたいなね、
うん、
でそしたらちょっとなんつうのかな、さらになんつうのかな、なんかこう 広い視野で見られるようになったっしょ。
なりました。しかも中学校に行けたんですよ、自分生徒として。
中学校？
はい、
生徒として。どういうこと？
教育学部のプログラムなので、
うん、
中学校に
見学行けたの。
そうなんです。しかも生徒として授業を受けたんですよ、1日。
どうだった？
やってる内容がすごい簡単で。
そうなんだ、うん、
はい、そうなんだ。小学校でした。
あのだからやってる、だから英語がちょっと苦手でも、なんか黒板見れば分かっちゃうよね、これ。
そうなんです。
これ足し算じゃねみたいな。
いや、なんか自分逆にこれ間違ってるよって教えられることができたぐらいなんですよ。
嘘。もう超簡単なんでしょ？
本当に簡単です。しかも3、もう1、2問しか進まないですもん、算数の授業。
へえ。
でも、すっごい授業が楽しいんです。
はあ。どういうことですか、授業が楽しいって。
先生、あの算数の場合は、
うん、
あの女の先生だったんですけど、
うん、
ね、何この問題わかんないって言っていきなり騒ぎ出すんですよ、
先生が。
先生が
なんじゃそれ。
先生が、うん、誰か助けてみたいなことを言うんですって、
うんうん、
で先生は見抜ってあげるんですよ、
うん、はいはいみたいな、うん、
でじゃあなんとかちょっと助けてよとか言って、うん、みんなで答えを作っていく感じで、
あ、みんなでこう考えながらその先生を助けようみたいな。
そうです。
へ
え。で、美術も本当に自由なんです。このこれを与えるからみんなで自由にやってていいよっていう。
例えばさ、日本とかだとさ、その算数の問題2問とかだとさ、3分ぐらいで終わっちゃう授業だよね、
はいはい、じゃあ前に来て書いて、はい丸、はい次。
そうだよね。でも何、全部そのみんなで考えて、本当にアクティブラーニングみたいになってたってこと。
そうです、すっごいアクティブラーニングです。
いや、それは結構その見学というか生徒として参加しても結構衝撃があった。
はい、そうですね。
で、楽しかったんだ。
楽しかったですね。
あ、
みんな手を挙げるんですよ、
はいみたいな。中学生でも。
そうなんです。そのなんか意見があれば、
うん、
絶対先生が話してる途中でも手を挙げて、
うん、
全部言うんですよ。私はこう思うんだよねみたいな。
で、その先生たちもその変化に対応できるんだよね。
もう臨機応変にやって授業を作ってる感じです、その日その日で。
その生徒と一緒にでしょ。あの、だからそのストーリーのないような授業になっちゃうけど、最後はちゃんとまとめるみたいなね。
そうです。
でさ、それってさ、日本の教師にできるかっていうとさ、多分ごちゃごちゃしちゃうんだろうね。
はい、
それも思ったっしょ。
思いました。もう指導案を書いてる時点で、
うん、ダメだよね。あの、もうめぐみさん指導案とか書いてんの？
書いてないんですけど、
うん、
見たことあるでしょ。今はなんですよ。でも、
うん、
実習とかで絶対書くじゃないですか。
書くよ、いっぱい書くよ、うん、
それであの2年生から多分書くんですよね、
うんうん、書く練習になると思うよ、うん、
で練習とかさせられると思うんですけど、うんうん、でも私なんか、なんで日本ってこんなにこういう授業できないんだろうって思った時に、やっぱり指導案だなと思って。
そうなの。あの、いや俺もね、なんかね、ぶっちゃけね、指導案とか指導あの実習生に指導するけど、俺本当は好きじゃないんだよね。だってさ、生徒がどういう反応するかでさ、授業の方向性って変わるはずなのにさ、なんかさ、台本ができてるみたい。
それ一番嫌なんですよね。
そうなんだよね。だからやっぱそれがさ、やっぱ日本の悪いところでもあるよね、多分。じゃあ結構めぐみさんいろんなこと経験してきたじゃないですか。
経験しましたね。
じゃあ結構充実の3週間って感じなんですね。
そうですね。逆にこんなに、なんかこんなに楽しくて忙しいっていうの幸せだなって思って、う
ん、だからなんかそのアメリカの教育現場にちょっと携わってみたいな、できることならぐらいは思いましたでしょう。
いや、なんかアメリカにはインクルーシブがあるんですよ、もう。
あ、
もっと痛いっていう。
もっと痛い、
もっと見たいし、もっと痛いし、何か自分にとって勉強になるものってないかなってすごい思いました。
なるほどね。 じゃあまたちょっと機会があったら行きたいなみたいな感じ
です。行きたいです。
なるほどね、ありがとうございます。なんかもうめぐみさん1時間以上語ってるんですよ。早いですよね。
早いですね。
すいません、あとですねもう一個伺いたいことがありまして、
はい、
ダンス、
はい、
なんかねツイッターで、
はい、
なんか踊ってる動画を拝見したんですけど、
はい、
なんかうまいですね。
あれみんなにびっくりされるんですよ。
あれさ、なんかね私が思ってるめぐみさんのイメージをね全部ぶっ壊しましたよ。
みんなに言われます。
でしかもビデオを止めに来た時に指でイエーイってやったでしょ。
そうなんですよ。あれ乗っちゃってやったら、
うん、
みんなに何しちゃうんすって言われて、
でやっぱあれみんなみんな俺ちょっと引きましたあれ。ね、あれああいう面もあるってことね。
あれああいう面もあります。でも、
うん、何何
でもそこまで調子乗っちゃったんですよね。
でもあれはね踊れてなんか気分良かったなみたいな。
一番なんか今までやってきた中であんなに手を動かしたの初めてだったん
ですよ。あ、そうなの。あれあそこですよね、カピオホールですよね。
そうです。
わかるんです、私反対側のスポーツジムにいるから。いつもランニングマシーンでカピオホールの位置見ながら走ってますから。わかりますでしょ、あそこのスポーツジム。
はい、
だからすごいなと思ってんで。あれは大学でもダンスやってるんですか。
やってます。
へ、ダンスサークルに入ってるの。
ダンスサークルに入ってて、
うん、
サークル名言ったら分かっちゃいますよね。
だから言わない方がいいんですけど、あれの大会とかにも出てるんですか。
はい、一応個人とかグループとかで、
うん、
そういうダンスのバトルとか、うん、ショーケースのショーで争うコンテストみたいなのに、コンテストみたいなのに出てはします、
うん、いやじゃあ結構な、大学でも結構なんだろう、勉強以外でもサークル活動、部活ですか、サークルですか。
もう部活みたいに見てますくらい。
じゃあそれも頑張ってる。
はい。
へ、あとアルバイトはやってるの。
アルバイトはやっと自社校が終わったので。
ね、自社校って何。
自動車学校です。
あ、自社、ね、待って、それその言い方初めて聞いたんだけど。
本当ですか。
それさそこの地域の方言じゃね。それさ地元のつくばのさ友達で言ってみ、自社校ってなんだよ。それ言ってみ、自社校ってわかるって。ね、こっちは教習所っていうんですよ。なんで自社校って。俺びっくりした、今なんだよと。東北地方の自社校行ってたんですか。
そうですね。
で雪の中走ってたの。
そうです。
でなんかちょっとわかんないんですけど、運転下手そうなイメージがあるんですけど、どうですか、うまい。
運転だけはもうう
まい。
はい。
なんで自分ではいって言うの。うまいの、うまいの。
運転だけは心配なかったです。
そうで、結構褒められたの、自社校の先生にも。
なんか、
うん、
勉強頑張れよって言われました。
どういうこと。
仮面方で結構つまずいた
ので。もしかして仮面 のがなんか学科試験引っかかりそうなタイプの方、丸×問題。
そうです
。あれさ、なんかね性格がね出るらしいんだよね。
そうなんです
か。でなんかね、裏の裏とか、裏の裏の裏、これ×じゃねとかなんかやってる人はなんかダメらしいよね。なんで結構考えすぎちゃうの。
はい、考えすぎちゃいます。
あれ結構単純な方がいいらしいよ。であとは水戸で受ければ終わりなの。
そうです。
でいつ行くの。
夏休み行こうと思って。
夏休みってだいぶ先だね。
そうなんですよ。なんで、うん、ちょっと自社校教習所行って
教習所行
って、普通にお勉強させてもらいます。
ね、そういうの自社校でやってくれんの。
やってくれます。
へ
ー。あと、
うん、
車乗る前に2回ぐらい、
うん、やる、
走ってくれるって言ってました、車を。
先生さ、あれなんで、はい、水戸で撮ったんですけど、
はい、
なんか免許センターの反対側に予備校みたいなのあるんですよ。
はい、
知ってます。
知らないです。
闇校っていう名前ので、 そこに朝早く行ってなんか耳なんつうのなんかイヤホンみたいなのでなんか授業を受けるみたいなのをやってから俺受けに行った、忘れないうちに。だってなんかさ、何回も行ってなんかさ行って落ちたらなんかまた行くの大変じゃん。だからそこだけはなんかやっちゃいましたよ。後でお友達に聞いてみてください。合格率上がります。でも闇校とかっていうのはそれはあだ名ですからね。闇校っていう学校なんかあるわけないんですけどなんかそういうなんか予備校みたいなのがあるんです。
わかりました。
ぜひね、
はい、
あそうですね。じゃあちょっと、そしたらさ、東北でも車運転できるようになるわけですね。
そうですね。
で、今はチャリンコなの？
そうですね。
チャリンコで、買い物とか行ってる感じなの？
そうです。
で、遊ぶところはあるの？そちらは。
ないですね。
カラオケとか？
あ、カラオケはあるんですけど、
うん、
私もともとカラオケとかあんま遊びに行ったことがなかった人なので。
あんまお歌はやらない方なの？
なんか今になって歌いました。
あ、最近歌ったの？
はい。
どんなの歌うんですか？
エメってわかりますか？
夢？
エメです。
エメ？ねずれ？アニメ？
違うんですよ、あの蝶々結びとか。
蝶々結び？うん、
片思いとか、
うん、
なんかすごい、なんだろう、本当に歌唱力のある歌、
うんうん、
あの歌手なんですけど、
うん、
その人の曲がとっても好きで、
でそれを最近自社校で歌って、あ、自社校じゃない、カラオケボックスで歌ってる。
はい。
あ、なるほどな。分かる。ちょっと後で調べてみたいと思います。
はい。
さあ、ということで、めぐみさんにですね、いろいろちょっと伺ってきちゃったんですけれども、いよいよ4月から大学2年生になると思うんですが、
はい、
どんな、次の1年間にしたいと思ってますか？何かありますか？はい、
そうですね、なんかやっぱり今ある、うん、このなんか挑戦するっていう、
うん、
モチベーションは絶対、
うん、
に、あのでもなんか後輩が入ってくるので、
うん、
なんか後輩にとってテストのこととかも、
うん、
でも頼れるのって本当に一個上じゃないですか。
あ、そうですね。
だからそういうなんかそこで絶対に頼れて何でも聞ける先輩になりたいなっていうのと、
うん、
自分のことについては
うん、
なんかまた自分ができるものを見つけて、
うん、
留学もそういう意味で、
うん、
どんどんトライしてきたので、
うん、
また違う新しいことに挑戦できたらなっていうふうには思ってます。
なるほど、素晴らしいです。あの、で自社校が終わったからアルバイト始めようとも思ってるんですか？
あ、そうです、ちょうど思ってます。
で、何やるの？
いや、それがなかなか見つかってなくて、
うん、
今相談してるんですけど、
うん、
あのダンスと両立して、うん、ダンスと勉強と全部両立して、
うん、
できるバイトないかなっていうふうに
今。家庭教師とかはないんですか？
ありますね。
やられたらどうですか？
考えてるんですよ。
で、少しは思った、家庭教師どうかなとか
思いました。
あ、でもまた他にもないかなみたいな
探してます。なんか特に飲食店とか、
うん、
あの厳しいんですけど、
うん、
そういうところで経験したものってやっぱり違うじゃないですか、自分とは違う世界。
うん、それ大事だよね。
はい、でもそこも考えてて。
うん、なるほどね。
はい、
じゃあいろいろ今考えながら4月からどうしましょうかって感じなんですね。
そうなんです。
なるほど。あと今ちょっと茨城に戻ってきてますけど、
はい、
やっぱり茨城っていいですか？
いいですね。
やっぱお母さんの料理いいですよ。
お母さんの料理もそうなんですけど、
うん、
あのみんなずっと見てきた景色じゃないですか。
ああ、ずっとね、生活の中にあった景色ですよね。はい、
です。なんで、うん、もうここ帰ってきては、
うん、
もう時差を感じさせない元気で散歩してます今。
だからあのなんだろうな、ちょっと1年ぐらいこうブランクがあった、うん、まあそれまでは当たり前だった景色がなんか今はこう心とか目に染み込んでくるような感じがある。
あります、
はあ、じゃあ結構散歩も楽しいんだ。
楽しいです。しかも今、
うん、
あの公務員住宅がどんどん壊れて。
そうなんだよね。
新しい家が建ってるじゃないですか、
うんうんうん、
あれをこう見て、
うん、新しい発見みたいな。
そうなんですよ。
あでやっぱりさ、自分たちずっとさこっちに住んでるからさあんまりさ、はい、変化に感動しないんだけどさ、
はい、
なんか数ヶ月ぶりとかにさこっちに戻っていくと、はい、うわここも変わってんじゃんとかっていう気づきは多い。
多いです。
なるほどね。
ここもなくなっちゃったんだとか。
なるほど。
すごい。
なるほどね。で、3月の下旬ぐらいまではいるんですか？
3月の17日にこう行っちゃいますね。
え、そう、もう数日じゃないですか？
はい。
え、でもまた向こうでの生活を始めるということで。
そうです。
またお家の人悲しいよとかになりますよね。そんなことない。
どうでしょうか。
なんだまだアメリカから戻ってきて数日なのにねって感じですけどね。
そうなんですよ。なかなか、
うん、
その先輩方の追い込んとかもあるので。
追い込んと。そうですよね。もう
なんか、うん、茨城での時間が。
そうですよね。
取れます。
そうですね。また今度はあのぜひゆっくりお会いできればと思います。
はいはい、
はい、ということでですね、今日は大学1年生を、間もなく終えようとしております、東北地方の国立大学に通っておりますめぐみさんにご登場いただきましたけれども、初めてのポッドキャストのゲスト出演、どうでした？
とっても楽しかったです。
本当に本当に、
はい、
なんか
はい、
楽しかったですか？
楽しかったです。
いやなんか結構語りましたよね。
いや、ここまで自分の意見を表に出せたことがなかったので。
そんなことないでしょう。
いや、本当に
本当に
本当に
でもめぐみさんさ、喋りうまいよね。
うまいですか？
慣れてるよね。
喋らないと自分じゃなくなっちゃうんですよ。
あ、素晴らしい。あと踊らないとね。
あとそうです。
あと磁石を行かないと
ね。
すいません、なんかさこれさ前半いい話をずっと聞いててね、今日はさなんかあの硬さっていうなんかその表現が、
はい、
あーなんかしっくりきたんですよ。自分もずっとそのノーマライゼーションとかなんとかとかっていうのってすごい気になってる人だったから、
はい、
でそれをなんかその硬さっていう表現で、
はい、
今の日本の学校教育を表していたっていう、そこの観点がなんか面白い、見方だなと思ったし、一番しっくりする言葉でした。
なんか、
うん、
歴史的な背景があまりにも違うんで、もう日本は日本のあれがあるじゃないですか。
あるある、
規律みたいなものが
あるよ。
だからそれをなんかそれを大事にするのも、
うん、
そのなんか日本人に合ったやり方ではあるんです
よ。そうなんだよ。それも良さではあるんだよね。
そうなんですよ、うん、だけど行き過ぎると個性を失うんですよ、
ね、そうなの。だから個性を失った結果なんか自分はすごいあれに違和感があるんです。あの就職活動をする大学生がなんかみんな同じ色のスーツ着て、
はい、
あのなんか何企業説明会とか行くじゃないですか。
はい、
なんかほらあれがなんか硬さのあれかなとかなんかいろいろ今日はね考えさせていただきましたよ。で、あとはあとキーワードとしては自社工です。で自社工ってごめんね、ずっと使ってたんですか向こうで？自社工です今日は。
そうです。
で知らなかったの。
これ
さ自社工ってこっちで使ってないとかあんま知らなかったわけですね。
そうですね、
初めて言われた自社工って。
いや、びっくりしました今。自社校をこんな言われるとい
や、俺、いや、これいいと思う。俺、これちょっと広めます。うちの高校で広めます。あの、3年生の皆さん、自社校は、年が明けてからセンター終わってから行ってくださいって言ってみます。でも、自社校。でもさ、あんまりさ、東北に住んでますけど、なんか、はい、東北弁みたいにはならないんですね。
違うんですよ先生。
どういうこと？
喋ってるからですよ。
で本当はね、なまっちゃったの？
なんかあのあれなんです。なんとかなんだってって言ったりするんですよ。
なんとかなんだってって。
なんとかなんだってって。
なんとかなんだって。
語尾でなんとかなんだってってなるんです。
なんとかなんだってってなんの？
だからなんとかなんだってって多いんですよ。
でそれがなんか慣れてきちゃったの？
慣れてきちゃって自分も言うようになっちゃったり、で
こっち戻ってきたらなまってるって言われたことはあるの？
なんか、
うん、
いきなり、
うん、
突発的に言った言葉が、
うん、
あまりにもイントネーションが違かったりしてえそれ何みたいな。
あ、そういうのはあるんだ。
あります。
で今日は何頑張って、あの何1年前のモードでやってるんだ。
そうですね。
でそしたら自社校って出ちゃったのごめん、そうしつこいよね、ごめんなさい、なんかインパクトありました。いやいや、でも全然なまってないなとか思いましたけどね。はい、ということで、もう1時間20分ぐらい、お付き合いいただきましたけれども、あの最後になんかあのメッセージか何か あればいただきたいんですけれども、いかがでしょうか？
どこに
ね、このさ質問がね、みんな困っちゃうみたいな。それでこの間江戸くんは皆さん風邪をひかないようにしてくださいとか言ってましたけど、じゃあもう一回、4月からの意気込みを最後に、繰り返しになっちゃいますけれども聞かせてください。
4月からは、
はい、
いろんな後輩から頼ってもらえるような先輩になることと、
うんうん、
自分ができる挑戦を受けて、
うん、
一生懸命そこに向かって頑張りたいなと思っています。
ぜひ、はい、あの私もツイッターなどでご活躍を応援させていただきますので、
はい、
ぜひ頑張っていただいて、はい、そして今度もしよかったら、ガストに山盛りポテトを食べに行きたいと思う。
わかりました
ね。ということで、今日のゲストは、大学1年生を終えようとしておりますめぐみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも